皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はねとっても爽快な気分でねスタジオに来てます、
はい、
日経新聞の8面と9面にですね伊藤忠さんの広告があるんですよ。この文章が素晴らしかった。ある商人の履歴書、布団の中で耳を塞いだ夜で始まるんですよ。夫婦喧嘩が激しくて父親と母親のね、布団に入るといつも耳を塞いでたと、布団でね、自分は出来が悪いってずっと言われてきたというところからある商人の履歴書ってなってるわけですね。で左側ね伊藤忠の履歴書って書いてあるんですよ。書き出しがねパンツ屋のプライドってある。で僕ねすごく清々しいと思ったのは、現役の頃ね伊藤忠の人たちとも三井住友三菱の人とも付き合ったんだけど、伊藤忠に一番面白い人がいたんですよね。この番組を聞いている方々にですねこういうメッセージを送りたいなと。自分の入る会社、入った会社一流でもないしと思ってるビジネスマンがいたら、会社の地位っていうのは時間の経過とともに変わります。入った会社に面白いやつがいっぱいいたらその会社は伸びると思ってください。今日読んだ文章の中で最も爽快な文章だったんで紹介させていただきました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イラン外務省の高官がアメリカとの会談を受け入れる意向があることを匿名で明らかにしたとニューヨークタイムズが報じました。イランは核開発阻止を狙うイスラエルによる空爆で軍の幹部を一度に殺害された上に制空権を失ったと伝えられています。一方、イスラエルを支援するアメリカのトランプ大統領はイランへの軍事行動の是非を2週間以内に決めると表明しました。空爆による被害を免れている地下の核施設を破壊するためにイスラエルの要請を受けて地下60メートルまで達して目標を破壊できる特殊な爆弾を使用するとの見方が広がっています。
皆さんこの番組をお聞きになるまでに動きがあるんじゃないかなと思ってるんですけれども、非常に興味深いポイントがいくつかあるのでポイントの2のところで申し上げたいなというふうに思います。
カナダで開催された G7 サミットは包括的な首脳宣言を見送り、重要鉱物、AI など6つの個別分野への共同声明や成果文書をまとめて閉幕しました。アメリカのトランプ大統領は中東情勢への対応のため閉幕を待たずに帰国し、 G7 の亀裂が顕在化しました。
G7 は空洞化したとか機能してないとかいろいろな総括文章が新聞内閣に載っていますけれども、じゃあ G7 っていう枠組み外したらどうなんの世界はというふうに思ってるんですね。だからトランプさんが中東対応でとっとと帰ったとか、声明もですねなんか小粒なものばっかりだというふうに言う人はいて、それはその通りです。だけどもじゃあ G7 という枠組みを今なくす必要があるのかといえばそうではなくてですね、またアメリカの大統領が変わったら G7 非常に重要になるかもしれないし、枠組みとしては残しておいた方がいいのかなというふうに思っています。
G7 サミット出席のためカナダを訪問した石破総理大臣はアメリカのトランプ大統領と30分間会談し、トランプ政権が日本に課した関税政策を見直すよう求めました。石破総理大臣は会談後記者団に、双方の認識が一致していない点が残っている、パッケージ全体の合意には至っていないと語りました。
はっきり言ってですね、やっぱり自動車関税どうするかということだけだと思うんですよ。つまりイギリスは G7 の席でですね、スターマーとトランプが合意文書を交わしたわけですけれども、 イギリスでもですね 10% の自動車関税っていうのは維持されているわけですよね。で、日本はそれをですねむしろ 2.5 現行の水準に引き下げようとしてるわけですよ。多分アメリカは 10% に引き下げることさえも抵抗していると思うんですよね。日本っていうのは貿易収支の黒字をほとんど自動車で出していて、その自動車は対米が一番多いということで、これに関税かかったら大変なことになるよということで、国難っていう単語がいっぱい出てきてですね、野田さんもですね今総選挙に入るべきじゃないと言って不信任案の提出を渋ったわけですよね。でもね、私はアメリカが自動車関税で日本の思う通りに動く可能性は極めて少ないと思ってるんですよね。
日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手 US スチールの買収は、買収に必要な全ての手続きのほか、およそ141億ドル、2兆円に上る買収費用の払い込みを終え完了しました。これにより、US スチールは日鉄の完全子会社となりました。
この点についてはですね、ポイントの3でですね、取り上げようかなというふうに思います。
政府自民党は国内の造船業を復活させるための政策パッケージを策定します。国が造船所を新設・再建し、既存の造船設備の更新などを担うことで、建造能力を増強する案が浮上しています。同じく造船業の再建を目指すアメリカへの協力を視野に、国内の産業基盤を整えます。
世界における造船シェアっていうのは、中国がかなり高いレベルにあって、アメリカはもう取るに足らないレベルになってきていて、アメリカとの関係維持の点でも国が先に立ってですね、造船業を復活させようとしている。日本の場合は種が残っているのでね、アメリカは種もないのでできると思うんですけれども、大体国がですね何回やりだすと、半導体もそうなんですけれども、あんまりうまくいかないと。海運も試供商品ではあるけれども、飛行機で運べない分はですね、やっぱり船で運ばなきゃいけないので、半導体よりは展望立てやすいかなというふうに思ってまして、国がね1兆円出すとかこう言ってるけど、それはどうかなと思うんだけど、やっぱり日本も造船業を失いそうになる危険性があるので、ここで踏ん張る必要があるかなと。一つ国が関与するっていうのはありかなというふうに思いますね。
日米の金融政策決定会合が開かれ、いずれもトランプ政権の関税政策による影響を見極めるために政策金利の据え置きを決定しました。 FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は記者会見で、経済の先行きの不確実性は異例の高水準にあると強調しました。一方、スイス国立銀行は政策金利を 0.25% 引き下げて 0% にすると発表しました。主要国の中央銀行がゼロ金利となるのはおよそ3年ぶりです。
この点についてはポイントの1のところで取り上げようかなと思います。スイス以外にもね、金利を引き下げた国はいくつかあるので、北欧に。
夏の参議院議員選挙の公約で財源の裏付けが危うい政策が続出しています。自民・公明両党は税収の上振れを、立憲民主党は特別会計や基金をそれぞれ財源に当て込んでいますが、十分な説明ができないとばらまきとみなされ、有権者の不信を招く恐れがあります。
もう招いてるんじゃないですか。自民党がね、国民一人一人に2万円献上して、困窮家庭には倍4万円出すと言ってますけども、評判が悪いわけですよね。野党もいろいろ出してんだけど、日本の国民がそんなに甘く見られているのかってね、私は不快な気持ちになりますよね。参院選挙迫っているわけですが、よくよく考えて日本のこれからをどうしていきたいかを真剣に考えている政党に投票しようかなというふうに思います。
5月の訪日客数は369万3300人と、1年前と比べて 21.5% 増加し、5月として過去最多を記録しました。1月からの累計は1814万100人で、年4000万人を上回るペースで推移しています。
今年は3800万ぐらいかな、4000万も近いよなと言ってたら、もう4、3万を超えたということでね、なんか7月には日本に地震があるみたいな噂が広まってですね、一時的には減る可能性もありますけれども、私は軽くですね、今年は4000万いくんじゃないかなと。 ただまあちょっと円高になったんでですね、インバウンドが使うお金が今までよりは少し小さくなったという説もありますよね。まあでもインバウンドの人たちの支出額っていうのも多分最高になるんじゃないかなというふうに思います。
アメリカオープン AI のサム・アルトマン CEO はポッドキャスト番組で、メタがオープン AI の社員を引き抜くために1億ドルの入社一時金や多額の年間報酬を提示したことを明らかにしました。メタはマーク・ザッカーバーグ CEO の直属で高度な AI を開発するスーパーインテリジェンスグループを新設し、人材確保を進めています。
1億ドルって145億円ですよ。すげえなと。それだけ AI が持つですね、意味合いがアメリカ経済で大きくなってきたということだと思います。でアメリカのハイテク企業の中でもですね、 AI をうまく使えているのでという口実で社員を減らしているところも結構あるわけですよね。でそうするとそれだけ会社業務を効率化できるメリットがあるのかなと。日本はそこまで言ってる会社はなくてですね、でもまあ今日気づいたのは、既存の仕事についていても AI によってその人の仕事が横ずれしている。横ずれってわかるかな。例えば放送原稿を書くにしても AI に呼びかけて、コメンテーターの方とアナウンサーがいて、こういう対話でこういう番組を作りたいっていうと放送原稿を作ってくれるらしいんですよね。だからそういう意味で横ずれしている。日本もそういう意味では仕事の横ずれっていうのがですね、かなり進んでくる可能性はあるかなというふうに思ってます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日本、アメリカ、スイスで金融政策決定会合が行われました。
スイスだけじゃなくてノルウェーとかスウェーデンとかね、利下げしたりしていて、僕はねとても不思議な気持ちになりました。つまり、はい、主要国日本 3.7% っていうね、物価の上昇率が発表になって、もうそろそろ日銀もやらなきゃいけないんじゃないの、利上げをね、という話をしてるんだけれども、スイスがゼロ金利に戻した。ゼロ金利ですよ。日本これから上げようとしてるのに、スイスは 0.25% 下げた。それに加えてね、スウェーデンが下げてノルウェーも下げたんですよね。要するにね、世界の金融市場はねじれてきたというのが当たっていると思います。
はい、
ヨーロッパがねどちらかというと利下げに進んでいるのに、為替を見るとですね、ずっとヨーロッパ高なんですよ。
はい、
タイドルでもタイ円でもね、例えばドル円は145円ぐらいで今うろうろしてるわけじゃないですか。だから一時の160円と比べればね、ものすごく円高になってるわけですよね。でも欧州通貨と円を見ると、例えば今現在でもユーロ円はですね167円ぐらいになってるんですよ。でつい最近まで162円ぐらいだったのに、はい、ユーロはものすごく上がってるわけですよ。でヨーロッパで何が起きてるかというと、利下げが起きてるわけでしょ。ということは、今まで我々が知っている知識、つまり金利の高いところにはお金が集まりますっていうのが全く当てはまらないわけですよね。ねじれてるな。そのねじれを起こしているのは何かということを考えると、やっぱりトランプさんの経済政策がガタガタしてるっていうことだと思うんですよね。中国も直近の統計でアメリカ国債の保有高を 1.1% 下げたという報道がありました。1.1% だから少ないじゃないと思う人がいるかもしれないけれども、はい、中国が持っている米国国債の規模ってのは膨大なわけなので、じゃあ米国国債を売ったお金はどこへ行ってるかっていうふうに考えると、アメリカ国内にとどまってないんじゃないかっていう気がしますね。つまりそれは一部は金に行ったり、一部は欧州の債券を買っているんではないかと。そうすると金利が下がっているのに、はい、ヨーロッパ系クローネも含めてですね、スイスフランも含めて値上がりしているのは、中国を含めて世界のお金がじわじわと ヨーロッパに集まっている可能性が高いということですよね。つまり金利安にもかかわらず通貨が値上がりするという状況になっているわけです。で、スイスなんかその代表例でですね、スイスは日本とともについ最近までゼロ金利やっていた。で、上げた。でもまたお金が集まりすぎて困るんで下げたという構造なわけですよね。で、日本は上げるかもしれない、上げるかもしれないって言ってる割には、円高があんまり進まないじゃないですか。そうですね。僕に言わせるとね。一時139円台はあったの。だけども、スーッと円安になってですね、一時148円まで行って、今145円台ぐらい。で、日本の円がなぜ持続的な上昇、過去のような急速な上昇にならないかって考えてみると、アメリカはですね、日本に対して出している貿易赤字をゼロにしたいって言ってるわけですよね。ゼロにするっていうのはどういうことかというと、円買い圧力がなくなるっていうことですよね。円買い圧力がなくなるっていうことは、為替はドル高に向いてもおかしくないじゃないですか。でも日銀が利上げするかもしれないってずっと言ってて、物価もその方向に動いているので、みんなどうやって動いたらいいかわからないっていうのが今の状況ですよね。だから145円台でうろうろしてるわけですよ。で、そういう状況を見ていくとですね、今まで経済指標なんかで売り買いしていた人たちが、これは全然状況違うなと。ヨーロッパの景気悪いし、だから金利も下がっている面があるんだけど、通貨は上がってるわけですよね。で、一方日本は景気がいいとは言わないが、物価上昇率が高い、特に米なんか 100% 上がったってことは2倍になったってことですよね。だけども、特に円高になっているわけではないという状況の中で、ドルを一体どう考えたらいいかってことになりますよね。で、ドルが安いのにアメリカの株高進んでますと、これも不思議ですよね。
はい、
で、先週ちょっと申し上げたけれども、中国のスタンスがやっぱり絡んでくるんだと思います。で、そういう意味ではですね、これからの世界の金融情勢どうなるか考えたときに、やっぱり中東問題がどうなるかに加えて、7月9日にですね、4月の初めにトランプさんが発表して直ちに撤回した相互関税がどう決まるかでまた大きく動くなという感じがありますよね。
はい。
で、その後はやはりですね、少し落ち着かなと思うけども、逆にトランプさんというのはずっとですね、自分がニュースにあり続けることによって支持率を維持している面があるんで、向こう4年間はですね、今までの常識があんまり通用しない金融市場になるな、そういう可能性があるなと思ってるんですね。日本はインフレ率上がってますけれども、世界的に見るとトランプ関税でインフレ率上がるんじゃないかと言われている中で、原油価格が安いのでね、低下を続けている傾向があるわけじゃないですか。で、今週ね、日米の金融政策決定会合があって、それはヨーロッパでもいくつか行われて、日本とアメリカは据え置きですということになってるんですけれども、一番高派なのは日米ですよね。どっちかっていうと、日本の新聞はですね、年内2回の利下げをまだ見込んでるって書いてあるんだけど、FOMC が発表するドットチャートを見るとですね、据え置きの人も 40% ぐらいいるんですよ。年内もう下げないっていう人も 40% いて、
はい、
でも 60% の人は年内2回利下げするんですよっていう人がいて、年内据え置きだっていう人は前回より倍ぐらい増えてるんですよ。
はい。
つまり、アメリカの FOMC では、利下げ論は体制であることは変わりはないが、数としては少なくなってるってことなんですよね。トランプさんはものすごくそれに頭が来てて、俺だったら 2.5 にするとか言ってるんだけど、アメリカそういうわからない状態になってきてるわけじゃないですか。で、日本はどうかというと、トランプ関税どうなるかわからないから利上げしないっていうのが日銀の態度なんだけど、
はい、
それっていつ明らかになるのっていうことですよね。で、そうすると私は、まあ、やってもあと1回かなというふうに思ってるんですね。だからそういう前提でですね、案外トランプ政策がですね、どこへ落ち着くかわからない割には世界のマーケット結構強いじゃないですか。マーケットって意味は株なんですけどね。そこら辺を見ながら、株が強いのはね、中国がね、やっぱりレアアースの問題なんかでアメリカより上に立ってるっていうのは分かったんで、トランプさんがいくら騒いでもですね、なかなか世界のマーケットをもう大きくいじれるようなことはないだろうという見方も一部あるんですよ。だからそこら辺を念頭に置きながらですね、これからのですね、過去にあまり例のない方程式での金融市場というのを見ていっていただければいいかなというふうに思いますね。
次は中東情勢とアメリカの関与についてです。 アメリカは軍事行動に出るんでしょうか？
いや、それはわかんないです。トランプさんは2週間以内に決めるってね、レビットっていう報道官の口を借りて言ってるわけですよ。でもその後にですね、イスラエルのネタニヤさんはこう言ってるんですよね。我々はイランの核施設を攻撃するんだと。バンカーバスターが必要だと言われているけれども、地下80メートルにあるイランのですね、核濃縮施設も打撃を与えられるんだっていうことをわざわざ言ってるんですよね。で、私はこう考えてます。アメリカが2週間考えるって言ってるのは、ある意味、イスラエルに時間与えてるんじゃないかな。つまりね、こういうことです。アメリカとイランが核交渉している間は、イランを攻撃しないでねってトランプさんがネタニヤフに言ったんですよね。だけどもネタニヤフはそれを無視して攻撃し、今の事態に立ち至ってるわけじゃないですか。
はい、
で、そうすると、2週間っていう結構長いインターバルを設定した腹の内はね、トランプさんのですよ。
はい、
その間にイスラエルがやってくれてもいいよね。つまり、それはイランの核施設に対する攻撃でもあるかもしれないし、ハメネイっていうね、宗教の最高指導者を暗殺することでもあるかもしれないと思ってるんですよ。だから、今後はですね、2週間はアメリカは多分何もやらないんですよ。で、その間にイスラエルの対イラン攻撃があるかどうかという点で見ていていただきたいなと。で、僕はね、最近スマホを見る時間ができると、原油相場が今どうなってるかっていうことをしばしばチェックするんですよね。
はい、
一番上がったのは77とか、で、だいたいね、75の辺をうろうろしてるんです。で、中東危機がガザに留まっていた時は62とかね、60割れだったりしてるんで、相当高くなったんだけれども、サウジアラビアがどう見てもアメリカの味方をしていて、増産を続けてるんですよね。オペックプラスもそうだし、あと原油価格を安く維持できるとですね、ロシアが戦費調達で苦労するっていう側面もあります。だから、中東情勢は緊迫しているが、私は全体的に見て、世界の石油情勢はそれほど沸騰しない、つまりバレル100とかね、そういうところにはいかないと思ってるんですよ。だから、どちらかというと、それはいいことが悪いことが別として、中東情勢の主導権はアメリカではなく、日本のマスコミはね、アメリカがどう出るかが問題だって言ってるから、実はイスラエルがどう出るかがポイントだと思っていて、
はい、
トランプさんもね、イランを攻撃するかもしれないって言い出したのは、イスラエルの攻撃がめちゃめちゃ成功して、ハメネイの周辺の要人とか、あっという間に殺害されてるわけですよね。イスラエルによって。
はい、
イスラエルってこんなに強いんだと、トランプさんは多分思っているはずです。そうすると、マガのね、中でも、イランを攻撃すべきだっていう人と、攻撃すべきでないっていう人が今言い争っていて、トランプさんはもう動けないんですよね。でも、イスラエルが勝手にやってくれたら、それはいいことだというふうに、トランプさんは考えるんだと思うんですよ。
続いては、日本製鉄がアメリカの US スチールの買収を完了しました。
黄金株がついたんですけれども、日本製鉄のトップの方も、アメリカのオペレーションを見るだろうと言われている森さんという方もですね、いや、問題なく US スチールを完全子会社として動かせるんだということを言ってるんで、まあそうなんだろうなと思います。というのはですね、中国がどんどん船を作っているのに、それは軍艦も含めてですよ。アメリカはほとんど世界の造船業の中で存在感がゼロだっていう焦りがものすごくあるわけですよ。焦っても鉄がなきゃできませんよね。
そうですね。
高級なね。だからトランプさんはあれだけ完全子会社化、いつもずっと 50% アメリカだって言っていたにもかかわらず、今回完全子会社したと。でもこの事実はですね、実はアメリカではあんまり報道されていなくて、日本だけで完全子会社化成功したってこう言ってるわけですよ。アメリカはね、あんまりこの問題に触れたくないみたいですね。特にトランプさんは。だって 50% はアメリカで握るんだと。まあもちろん黄金株があるから最後はアメリカのね、意思が通るけども、じゃあ日鉄がね、アメリカでやる気を失うほど、一鉄の US スチール経営に関与するかというと僕はないと思うんですよ、
はい、
だからそういう観点から見るとですね、まあ日鉄の株上がったり下がったりしてるんですけれども、今後はどうやってビジネスとして成功させるかというところが一番大きなポイントになるのかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。 今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
最近ね、暑いじゃないですか。
はい。
で、僕は日中の仕事はね、家でやればいいやと思っているリモート派なので、はい、朝動くんですよ。で、朝動いてもね、みんながやってるものは気になるんですよね。そうね、カラーアイスっていうのを首に巻いてる人が結構多い。で、一回ね、やってる人にね、これ涼しくなりますかって言ったらね、
はい、
まあまだ出たと言ってた。でもまあ買ってもいいなと思ってはいるんです。
はい。
でもね、僕が最近始めたのは、コンビニでも自販機でもペットボトル買うじゃないですか。
はい。
この夏に暖かいのを買う人はいないので、冷たいのを買うとね、ホームページの写真見ていただければいいんだけど、首に2分間ぐらい当ててるんですよ。
はい。
で、そうするとね、もうすぐ体が快調になります。なぜかっていうと、はい、首にはですね、血液を送る大きな動脈が通っていて、で、僕はね、ゴルフやっていて、一昨年かな、一回熱中症になりそうになった時に、友達からペットボトルもらってですね、ブワーッと首周りにかけたら、はい、その後、スッとしたんですよ。で、それからね、あ、これ、街でやってもいいじゃんと思って、やってるんですよね。だから皆さん、ペットボトル買って、すぐ飲むんじゃなくて、はい、首に1、2分当ててください。
まずは冷やして。
うん。そうするとね、非常にいいっていうのと、うん、まあ今年、それが最高の私としての冷却運動。で、あと去年もね、この問題取り上げたので、その時はバナナ冷やして塩振って食べろとかですね、いろいろ言って。でも最近思ったのはね、スーパーなんかでよく保冷剤くれるじゃないですか。
あ、はい。
あれをね、冷凍庫に入れといてね、うん、リュックの背中にね、タオルに入れて、ね。
私もそれ派です。
あ、それ派ですか。
はい。
まあ皆さんいろいろなね、クールさを保つ方法ってのは持っていると思うんですけれども、皆さん本当に今年の夏はね、殺人的になりうるので、よくよく自分流というのをですね、確立して健康で夏を過ごしていただきたいなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、おすすめの暑さ対策でした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、自転車の反則金が決まったじゃないですか。私が注目したのはね、ながらスマホが1万2000円と一番高いんですよ、はい、でもそれって歩いてる人の方がながらスマホが多いよねと。歩行者にもね、ながらスマホは禁止するね。2000円でも3000円でもいいですよ。もうとにかくね、僕は歩くときは前を見てるので、
はい、
あ、この人全く前見てないでスマホばっかり見てるなってのは結構いるんですよ。まあね、危ない人がいい、歩いてる人にもそれ適用したらいいんじゃないかなと。駅でよく言ってますよね、ながらスマホをやると思わぬ事故に巻き込まれますってね、はい、自転車もそうなんだけど、歩きスマホも事故の元になるってことを私もよくよく心して歩いてますので、皆さん良い街歩きをお楽しみください。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。